Suzuki。
はい、今回ですねトマス・シームアの処刑のところの話なんですけどもお願いします。
そうですね、
はい、
まあ、このあのソヤで、まあ、ある意味いいお兄さんだった陽気なお兄さんで人に結構迷惑かけてた、うん、このトマス・シームアなんですけども、
はいはい、でエリザベスからすると義理の父になるんですかね。
いや義理の父にもならないんじゃない。
あ、う
ん
う
ん、
あそっかそっか、
義理の母の新しい夫なだけ、
はいはいはい、なるほど。
でこの人が、はい、あの時の権力者であるエドワード・シーモアの弟なんだけど、うんうん、はい、このお兄さんが最高権力を握っていることを良しとしてなかったんです、
はあ、
なのでエドワード6世、
うん、
まだ幼いエドワード6世から兄を遠ざけて、
うんうんうん、
自分が最高権力の場に座ろうというふうに画策をしてたんです。
出世欲があったんです。
そうだからお兄さんのねエドワード・シーモアの悪口をエドワード6世に吹き込んで、
うん、
嫌っていくように仕向けていく。
ほ
う、なんかお小遣いくれないみたいなこと言ったらエドワード6世がね、じゃあ代わりに僕がお小遣いあげようみたいなっていう話が本当に残ってんだけど、
へえ、
そういうことやって反乱を起こすための資金集めと人材集めをしてたんですよ。この海軍卿なんでその立場を悪用して商船から賄賂を巻き上げてですね、あのやってた。でそのエリザベスに近づいたのもどうやらその王女と結婚すると大量にお金もらえるらしいね。なんか、
うん、嫁入り資金みたいな渡されて、
はいはいはい、
なるほど。
でこれをだからその反乱資金にしようと思ったんじゃないかっていうふうに言われてたりするんだけど、まあこんな感じでそのエリザベスに本当に近づこうとしてた説もあるわけですよね。
はいはいはい、
でこういう危ない動きをしてるわけですトマス・シーモアが。
ほいほい、
でこの危ない動きをしてるトマス・シーモアを、うん、エドワード・シーモアは最初から危ねえなってこと分かってて、
うん、
ついあのこれがねあのエリザベスが15歳の時なんですけど、
うん、
トマス・シーモアの陰謀がね明るみに出るんだよね、
う
ん、
バレる、
バレちゃうんですやる前に。
あら
で退逆罪っていうのでねロンドン島っていうところに収監されちゃうんです。で33の罪状を課せられちゃうんですよね、
うん、
でその中の一つに、うん、国王と枢密院、要は当時の内閣の許可なく、
うんうん
うん、エリザベスとお前結婚しようとしたよねっていう罪が入ってるんですよ。
はあ、なるほど。
はい、これ罪なんですよ。
なるほど、
許可がいるんで。
そっか、罪なんですね、はい、
このことによってエリザベスにも捜査の手が及ぶんですよね。
飛び火してしまう、
飛び火するんです
よあっちゃー、うん、
で過酷で厳正な取り調べで定評のあるね、
うん、
これ別に覚えなくていいけどロバート・ティルウィットって人がいて、
うん、
あティルウッドですね、
うんうん、
この人が取り調べに派遣されてですね、
うんうん、
すぐに本当のこと言うやろって思ってたんですよね、
うん、
ロバート・ティルウッドは思ってたんだけど、うん、これがね、
うん、
エリザベスがねやっぱ勉強してるだけあってね、
はい、
強かったんだよね。口がうまかったというか、
はい、
もうあの手のらりくらりでかわしてくるわけですよ、
はいはいはい、
かわしてくるんだけれども、うん、この罪状に巻き込まれた人たちの中にね、
うん、
自分の育ての親みたいな、
うん、
育ての親までいかないかもしれないですけど、家庭教師的な立ち位置の人も実はその罪に巻き込まれてたんですよ。
あれ
ら、エリザベスとしては、
うん、
自分にすごく良くしてくれた人が、
うん、
トマス・シーモアの罪の中の一つのとばっちりめっちゃ受けてて、
うん、
まあ、自分も受けてるんですけどね、
うんうん、
とばっちり受けて罪を問われようとしているんですよ、うん、
はいはい、
で本当のこと言っちゃうと、はい、どうやらマジで捕まっちゃうような感じだったらしくて、
はい、
すごくのらりくわりとかわしていくんですよエリザベスが、
はい
はい、嘘も言わず本当も言わずみたいな感じでのらりくわりとくらりとかわしていくのに、
うん、
どうやらその罪に問われている育ての親の人たちが自供しちゃうみたいなね、
うん、あれダメでしょ
う、うん、
はい、
でまあトマス・シーモアは有罪判決で出ちゃうし、
はい、
でその育ての親の人たちを助けようとして、
うん、
エドワード・シーモアに懇願の手紙を送ったりするんだよね、
うんうんうん
うん、でまあこうやってですね、まあ、助けようとしたりします、
はい、
多分助けれたんじゃないかなと思うんですけどこれ、
はいはい
はい、けども本人としてはやっぱショックだったですよね、はいはいはい、まあ、本当に別に何も悪いことしようとしてないのに、
はい、
なんかすごい飛び火で来て、なんかいろいろ学ぶことがあったと思うし、
うんうん、
このトマス・シーモアが亡くなっ弾頭台に送られて亡くなった時にエリザベスが言った言葉が残ってるのがめっちゃ面白いんだけど、
はいはいはい、
これがね処刑された日ね、
うん、
今日は知恵に富むが判断力の欠如した一人の男が亡くなったってこと。
何その言い方。
ドライだね。ドライやな。10代半ばだよ。
なんじゃそれ。
そうなんだろうなと思って。判断力が欠如してるって思われた。
本人も相当ムカついたと思う。俺の変のせいだろみたいな。
まあね、とばっちりやもんね。
やっぱりこの政治という、それで お兄さんが処刑してるわけじゃないですか、トマスの。だからその政治の非情な部分っていうのは多分身に染みてね、ここで学んだし、その自分の育ての親とかにもそのね罪が及んでいってたから、ここで彼女が学んだのはもう用心しないといけないんだと。
なるほど。
このみんなのね、その野望とか欲望がね、もう魑魅魍魎がこう絡み合うこの政治の網に絡め取られないように生き延びていくっていうことがすごく難しいけど、それをやっていかないといけないんだなっていうことがやっぱすごくよく分かっていったんだと思うんですよね、こういう経験からね。
本人もね頭良かったしね、多分頭そんなにこう普通の人だったらこのファクトを前にしてもそういう学びは出てこないと思うんですよ。
なるほどね。
やっぱ彼女はそれができたっていうのもありますよね。
そうだね。
いや改めてバンバン死んでますね、周りの人たちが。ね、
あと面白いのは、あの本当これ見てると王様弱えなと思うんだ
よね。本当に全然弱いよね。
全然弱い。むしろそのであの官僚とかから死刑される側やもんね。
そうそうそうそう。本当になんかその立場が弱い中で、まあこういうような状態で、このあとねなんかもう治療自分のその陣地に引っ込んで、もうなんかあんまり目立ったことしないようにしてたんだって、もうこのあとは。装飾品とかも全部もう身につけずに地味な装いで、でもうここら辺から本当に学問にもう、ま、激振りしてずっと勉強してたし、特にそのキケロみたいに、そのこの人ってほら追放されて殺害されたりしてんだけど、このローマの時代のキケロみたいな、こういうなんか悲運の人とか運命に翻弄された系の人たちの本を読むの好きだったらしい。歴史もすごい好きですごい勉強してた。1日3時間ぐらい歴史勉強してたらしいです。
あ、そこに自分を重ねたかもしれないですね。
だから共感したんでしょうね。
まあね、なるほど。まあ、国王の愛人の娘みたいなね、認識のされ方この時点ではしてますからね。まあ、こういう中でまあ生きていたと。で、当時この時の王様はエドワード6世、自分の弟が王様ですよね。でこの弟なんですごい若いんですけど、この弟がですね、悪性の感冒をこじらせてですね、
風邪かな、
なんか風邪なのかな、
インフルエンザ
かもしれない。いやなんかね、流行病があったらしいんだけど、この時、
ああそうなんだ、
16歳の若さでね亡くなっちゃうんですよ。
あら若いね。ほろろ。
でこの頃にはもともとほら権勢誇ってたエドワード・シーモアもう失脚しちゃってね、ジョン・ダドリーっていう人がね権力を握り始めるんですよ。でこのエドワード・シーモアもだから処刑されるんだよね。でこのジョン・ダドリーっていう人はね、プロテスタント化を推進してきた人なんですよ。でエドワード6世の次の王位継承権誰が持ってるかって言ったら、エリザベス1世のお姉さんであるメアリー1世、これキャサリン・パーが王位継承権を回復させてくれたよね。ヘンリー8世の最後の妻キャサリン・パーが王位継承権を回復させてくれてたから、エドワード6世こんなすぐ亡くなるって誰も思ってなかったんで、すぐ亡くなっちゃって、でメアリー1世に継承権がある状態になりますね。
エリザベスからすると腹違いの姉、
腹違いの お姉さん
で結構年が離れてるんです
ね。まあ20歳近く年が離れてる、すごい年の上のお姉さんがいますと。でこのお姉さんが次なんですけど、この新しい権力を握ったジョン・ダドリーはプロテスタント化を進めていた、けれどもメアリー1世はカトリック教徒なんですよ、ゴリゴリの。このカトリック教徒が女王になるとやばいと、もしかしたら自分また処刑されるかもって思うわけだよね。
なるほど。
なのでエリザベスの次の継承権を持っているジェーン・グレイっていう人がよそにいるんですけど、ヘンリー8世の妹の孫ですね。ちょっと遠いですけど、
まあ親戚ね、
親戚、この人を連れてきて、この人を擁立しようとするんですよ。
そう、自分の息子と仲間ちょっと無理やりジェーン・グレイと結婚させるんですよね。
この時ね、当然そのエリザベスはプロテスタントだから、エリザベスをその女王にしようっていうのはもうこの時点であったんだけど、どうやらそのジョン・ダドリーさんは地味すぎて、エリザベスはこの時ほら 引っ込んでたって話したじゃん。
そう、まあ多分戦略的引っ込みだよね。
戦略的引っ込みしてて、いやなんかちょっとこの子ないなって思ったらしくて、でジェーン・グレイ連れてきたと。でこの当然ね、ジェーン・グレイ連れてくるってことはメアリー一世と対峙することになるよね。いや私が女王になるはずなのにってなるじゃないですか、メアリー一世的には。でだけどジョン・ダドリーってメアリー一世のこと舐めてたんだよね。まあ何も言わんやろと、別に大丈夫でしょと思ってジェーン・グレイ連れてきたら、メアリー一世がまさかの放棄するんですよ。
多分ね、ジョン・ダドリーの政治力はその程度だったかもしれないね。そう、読めなかったんだろうね。
読めなかったんでしょうね。
放棄ってもうバーってなんかしたんすか。
まあ、彼女に賛同する貴族とかが増えてきたっていう感じですね。でその彼女はカトリック教徒だし、もうそのカトリックってこの時点だと、そのもう一回権力を失ってね、イギリスの中で、そのもともとローマ教会が持ってたほら土地とかはプロテスタントじゃない、プロテスタントじゃないけど、そのイギリスの実力者たちに分け与えられてたって話をしてるじゃないですか、したじゃないですか。カトリックに戻るっていうのはもう結構いろんな人にとって都合が悪いんですよ。だけどもこの時点だとさすがにジェーン・グレイおかしいだろうってみんな思ってたみたい。どう考えてもジェーン・グレイじゃないだろうと。どう考えても次メアリーでしょと。みんな思ってた。
遠すぎるんですね。
遠すぎてみんな思ってたから、やっぱメアリーにみんなあれ同情して、みんなそっちにこう味方になったんだって。でその軍隊が集結して、まあ、1万5000人ぐらい程度みたいですけど、イングランド時代がまだちっちゃいからね。それで放棄をして、メアリーが勝っちゃうんですよ。
すげえ。
メアリーが勝って、でイギリス女王であることを宣言し、ジェーン・グレイっていうのはわずか9日間だけ女王の冠をいただいていたと。
なるほど。
なんかもう本当に権力闘争に巻き込まれたっていう感じだよね。
ただ巻き込まれて速攻で殺され、あの亡くなっちゃうみたいな。で、まあジョン・ダドリーは処刑されるし、ジェーンはね、ジェーン・グレイをメアリー一世はね、罰するつもりはなかったんだけど、この翌年にそのジェーン・グレイのお父さんが、あの反乱を起こすんだって。でお父さんが処刑されるので、もうジェーン・グレイも処刑されたみたいな。
うわ、
煽りを食らって
かわいそう。
だからもう悲劇の人なんで、結構あの絵とかになってますよ。
そのジェーン・グレイが、
そうそう、ジェーン・グレイが処刑の絵が、そうそう、有名な絵があります、
怖い絵展とかで出てた。
あるね。
俺はちょっとかわいそうな人やな、なんか。
でまあメアリー一世はこれで女王になります。まあ、イングランドに女王が生まれたよね。正式な女王はこれが初めてだ
った。そうかそうか、そうだよね。
しれっとそうか、女性が王様になったんです
ね。ここで継承権をね、ほら回復させてた上に男児が一人しかいなくて、その子が創生しちゃうからこういうことが起こるね。で女王になりました。でこの時はメアリー一世もすごくいい気分だったみたい。いい気分だったからエリザベスに対してもすごい寛大な気持ちを持っていて、あの愛情を示してたんだって。だけどメアリー一世の心情としてはね、エリザベスのことがね、やっぱなんかね、いろいろ思うことがあったみたい。なんか一時期子供の頃可愛がってたりはしてたんだけれども、そもそも自分のお母さんを差し置いて結婚したのはエリザベスのお母さんじゃないですか。だから自分のお母さんにとっては旧敵だわけですよ、エリザベスのお母さんっていうのは。だからまあ親も憎いし子も憎いってなっちゃってて、でしかも決定的なのは、自分は敬虔なカトリック教徒なのに、エリザベスはプロテスタントなんですよね。
うわ、宗教観。
だから仮にそのメアリーに子供がもし生まれなかったら、エリザベスが次の女王になる可能性があるんですよね。それがまたそのせっかく自分がまたイングランドにカトリックっていう正しい教えを、この体制を敷こうとしているのに、またそのプロテスタントという邪教に戻るっていうのは、やっぱ彼女としてもそういう理由でも許せなかったっていうのがあるんでしょうね。だから
その次期継承権がエリザベスであるということは、そのメアリー一世からするとすごい嫌なことでもあったので、まあこのメアリー一世が即位したのは37歳の時なんですけど、彼女が。あの37歳の時に即位してからは急に態度を変えたらしいんですよ、エリザベスに対して。最初は寛大だったそうです、すごい気分が良かったんで。だけれども彼女の戴冠式ですね、戴冠式の時すごい豪華にね、なんか300種類以上の料理がこう出されてね、あのまあ自分のための会じゃないですか。でそこにそのエリザベスが来た時に、なんかエリザベスの方が目立っちゃったらしいんだよね。 こっちの方が女王っぽいよねみたいになって賢そうだし、まあ、若いしいいなってみんな思ったことを鋭敏に多分そのメアリーさ感じ取ったらしいってことが書いてあったんだけど、
多分隠そうとしてもにじみ出るオーラがあったんだろうね。
あったんだよね、気品というかね。
でもこれは危険だよね、
ここに
危ねえよね。
そんなこの時エリザベス二十歳ぐらいなんだけど、二十歳の方が女王にふさわしいみたいになるのかなとは分かんないんですけど、まあそうなったらしいんですよその時。もうそれもメアリー一世としてはもうめちゃくちゃムカついたらしいです。
それはムカつくな、
イラッとしたみたい。
はい、
このあとそれがもう感情的にこじらせていくよね、メアリー一世は。エリザベスに対しての感情ですね。
なるほど。
なんていうか本当アバズレの娘みたいな感じの感覚で見てるわけですよ、エリザベスのことを。
そうかそうか。
あのアバズレの異教徒の娘みたいな感じで見てる。
なるほど。
でそういう記述も結構残っている。
なるほど。
うん。でもエリザベスの方の気持ちになってほしいんだけど、自分ではどうしようもないことでめちゃくちゃ嫌われてるじゃん。
ですね。
次期継承権を持つことも別になんか自分が勝ち取った権利でもないし、もともとあったやつが勝手に廃止されたやつを勝手に戻されたやつで、でそれトマス・シーモアみたいな人がなんかちょっかい出してきて、いいなとは思ってたけどちょっかい出してきたやつでこうめちゃくちゃ裁判みたいなのに巻き込まれたりもして、ひっそりと暮らそうってしてんのに、なんか政治構想があっていきなりお姉さんが女王になったら次の継承権自分が持ってて、したらめちゃくちゃなんか戴冠式行ったらめちゃくちゃこあの子供の頃あんなになんかよくしてくれたのに超嫌われてて、みたいになってるわけですよ、エリザベス一世からすると。
そうやそうや、
はい、あのストレス性の胃炎になってたみたい。
うわ悩むな。
もう精神戦がこう精神のこの戦いが本当に嫌だったみたいで、エリザベス一世が。
あ
まあそうだよね、家族だからね一応、
ね、
でその味方の家族がいなくなっちゃってるわけじゃないですか、ね、キャサリンパーが亡くなってから。肉親で味方の人がいないわけですよ、もう敵だらけの中で生きるみたいな中で、もうその一応血がつながってるそのお姉さんからも嫌われちゃっててみたいになって、でも自分はそれで地味になって引っ込んでるわけじゃないですか、それが嫌だから。なのになんか未だに狙われてあいつがみたいな感じで言われてるから、まあ胃を壊したみたいな、かわいそうだよね。
王族の宿命だよね、もう。ね、そうてかこう立場がある以上はもう何かしらこう巻き込まれるよね。
めんどくさい
ですよね。めん
どくさい。
で、ね、ここでメアリーにはね、なんかこういうことを伝えてたらしいんだけど、もし自分にまつわる悪い噂があったら、それを信じる前に必ず直接自分に確認してって。
なるほど。
してくださいと。それ絶対嘘なんでって。で、そういうことが起こりうることをやっぱり彼女はその。予見してたわけですよね。
でも賢いのはもう徹底的にメアリーに対してへりくだる態度をここで取るんだよね。
徹底的に
反抗しないで、
は
い、
ここで。その彼女プロテスタントだから、エリザベス一世は、でメアリーからはねカトリックを強要されるんですよ。だからカトリック教徒になったかというようなふりもするんですよね。
そうそうそう、そこはちょっとね処世術
ですよね。メアリーはね信じてないわけ。お前本当カトリックなんか全然信じてねえだろみたいなことずっと言ってる。まあ胃が痛くなりますよね。
うわ
みたいな。
どうしようもないやもう。
はい。
もうごめんとしか言えん。
そうですね。じゃあちょっといい時間なんで一回ここで切ってですね。次はメアリー一世がですね結婚します。
はいはいはい、
この結婚がねまたねいろいろ起こるんですけど、はい、その話をしていきたいと思います。
なるほど、
はい、
いやー不幸ですね。不幸って言ってるのが大変、
メロドラマみたいで、
いや本当そう、ドロドロ、
ドロドロのメロドラなんかっていうか本当にあのほら宮廷系のドロドロ系ドラマあるじゃん、海外とかのやつ、大奥とかでもあるじゃん、あれだよね。
そうだ
ね、マジあれっすね。
いやだからディズニーじゃねえんですよ、ディズニーのあのプリンセス結婚して幸せになる物語はあれ嘘ですよ。
ただのただのこういう嫉妬と権なんか権力闘争の魑魅魍魎の中で翻弄されるっていう。
そうだよね。で一歩間違えたらもうね僕
され
ち
ゃう。
そうされる。周りの人がバンバン死んでいって
っていうね、おぞましい世界なんですよ。
おぞましいなこれ。なんかね。なるほど。いやじゃあ続きは次回ですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、G. Kaiei Suzuku